理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今回は第164回です。
はい、164回、
はい、で今日も、毎月恒例のお便りの紹介の回になっております。
はい、
はい、で収録しているのはゴールデンウィーク終盤。
いや、ゴールデンウィークも終わりました。
まあまあ、どこまで連休というか難しいとこですけどね。
暦的には終わってます。
はい。
はい。
そうなんですよ。で、ゴールデンウィークの最大の事件といえばですね。
最大の事件？
はい。私の持っているスマホの裏蓋がですね、はいはい、ちょっと開いてきて。
ん？え、パッキンがなんか悪くなったってことですか？
電池がね、
はい、
こう、入れ替えられるタイプあるじゃないですか。後ろの蓋がパカッと開いて。
はい。うん。普通に、バッテリーを入れ替えられるというか、ってやつですよね。
そうそうそう。なんですけど、私のやつは入れ替えられないタイプなんですが、はい、で、防水タイプのスマホなんですけど、
うん、こう、
貝が口を吐くように、なんか、パカッとでもないな、こう、2、3ミリ隙間が空いてですね。
はい。
っていう状態で、多分中でバッテリーが膨らんでるんです。
お、あ、中でバッテリーが膨らんでるから、それでちょっと押し上げられちゃってるっていう感じ。
そうなんです。本来は開いてはいけないところが開いてしまったというね。
あらららら ら。
ドコモショップに持って行って、
はい。
まあ、これは交換ですねと。一応、なんか、保証パックみたいなのがあるんで、
うん、
何千円か払うと、交換のやつが来ますというふうに言われて、今、交換用のスマホが配達されるのを待ってるという状態でございます。
あ、じゃあまだ完全に、新しい機種になったわけではないんですね。
あ、で同じモデルの同じ色のやつがやってきます。
あ、基本的にほとんど同じものに変わるんだ。
そうです、そうです。そういうタイプの契約ね。いや、修理の代わりに交換なだけなんですけど、下せないというかですね、
下せない。
今目の前にあるんですけど、冷えてて、
はい、
っていうか、あまりこうがっつり使ってない時にはほんの少し浮いてるだけなんですけど、
うん、
これがね、こうアプリ使ったりとか充電しながらアプリ使ったりすると結構あったかくなったりするじゃないですか、
うん、
そうするとこの口の開き方が大きくなるっていう、
熱を持つと膨らむって感じですか？
嫌な感じでしょ。
保冷パックと一緒に使う？
なんかね、なのでまめに電源切ったりとかしてもしかしたら気圧の低いところに持ってったら膨らむんじゃないかと思っちゃうよね。
もう飛行機ってことですか？それはつながり
飛行機とか、うん、富士山5合目とか行くとポテトチップスの袋膨らむじゃないですか。
ああ、膨らみますパンパンになって、でウォーって言って下に下ろすと普通になっちゃうやつですよね。
そう、
うん、
みたいな感じで、
はい、
なんかね、これはね、軽く膨らんだ状態で押してもどこ持ってても変わんないとかだったら、まあまあそんなこともあるかなと思うんですけど、この温まると膨らんで冷えるとまた押すと平たく、まあ平たくはならないんですけど少し戻るっていうのが嫌な感じだなって思っています。まあ交換が来ますそのうちということでですね、これが一番大きい事件でした。
なるほど。
はい、
ゴールデンウィーク中の、
そうですね、まあまああとは実家行ったりとか、ほんのちょっとその辺行ったりとかで、大した、なんていうんですか、すごいことをしたわけではないので、あんまり、こう、思い出話っていうほどでもないんですけど、そんな感じで、
はい。
なんか、平日がやってくるぞっていう。
平日がもうやってきちゃったぞと。
はい。香里さんはなんか、ゴールデンウィークのエピソードないんですか？
なんだろう、大きなイベントは何もなかったです。
そうです。
小さな、なんだろう、いろんなことをちょこちょこしてた？
うん。
って感じですね。あとは、ゴールデンウィークの、真ん中でゴルフを行く予定だったのが雨により中止になりましたって感じですかね。
なんかね、はい、すごく風が強い日とかありましたよね。
そうですね、なんか、はい、今日もちょっと今風すっごく強いんですけど、春じゃないか、今何、夏でもないですよね。
春と夏の隙間ですね。
立夏の嵐
なので、まあまあ暦の上ではもう夏ぐらい、
夏の嵐。
私、実家に行っ 本当に最初というか、
はい、
初日にすごく風の強い日があって、その時に群馬の実家に帰ってたんですけど、
はい、
おいっ子めいっ子が外のお庭で遊ぼうと言って、うん、風が強いからやめようよって言ったら、彼らにとっては小学生にとってはそんな関係ないぜっていう感じですね、引っ張り出されて。
え、一緒に行ったんですか？
まあ、庭でこう鬼ごっこ的なことやったりして、
うんうんうん、
もうね、おじさんは小学生に勝てないですよ。
筋肉痛はいかがでしたか？
あ、大丈夫です。
とりあえずは、
はい。
まだ来てないってこと？
いえいえ、そんなことないです。という感じで、
はい、
私のスマホがうまくバックアップして、新しいものにデータが。
なることを祈ってって感じですね。
はい、できることを祈っていてください。
はい。
お財布つけたりとかがめんどくさいんですよ。
めんどくさいですね。私もまだ古いガラケーを使っていて、はい、いい加減変えようかなとも思うんですけど、やっぱりそのスイカ関係の移行がめんどくさいですね。
そう、めんどくさいんで、そこだけ頑張ります。データはまあなんとかなるんで、
はい、
はいはい、
じゃあうまくいったら私もちょっと頑張ろうかな
ということで、そんな感じでございます。
はい、
はい、で、本編の方では4月にいただいたメールの紹介をさせていただきます。
はい。
今回も、4月にメールをいただいた皆さんのお名前の紹介からいこうと思っております。
はい、
かおりさん、皆さんの、メールいただいた方の紹介をお願いします。
はい、4月にメールをいただいた方々です。ひろしさん、ふたさんぽびとさん、むーさん、かねさん、てんた、かつき、はるひ、三兄弟さん、てらみさん、たっくんさん、ひでさん、ライチョールさん、ケリーさん、天然魔法少女さん、なごみさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回もね、
はい、
感想だったり質問だったり、
はい、
いろいろいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、入院先からのメールとかもいただいておりまして、ありがとうございます。そうですね、はい、ということで、
はい、
質問を中心に、ご紹介してそちらに答えていこうと思います。
はい、
はい、では最初のメールお願いします。
かねさんからいただきました。私は過去にはエアーズロックで、そして今はケアンズでネイチャーガイドの一環としてスタートーク星空ガイドをしていましたが、来月から以前16年前に住んでいた南の島のパラオへ引っ越すことになりました。そこで質問なのですが、北半球では星座が北極を中心に反時計回りに、南半球では時計回りに動いていきますが、パラオのような赤道近くで見る星座はどのように動いていくのでしょうか。東西方向に全ての星座がまっすぐ移動していくんですかね。なんか想像するのが難しいです。また赤道近くで星を観察すると何か面白いことがあれば教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構インターナショナルに聞いていただいておりますね。
そうですね、現在はまだケアンズなのかしら、それとももうパラオ、来月からってことはもう
4月にいただいたので
引っ越すぐらいですかね。
引っ越すぐらいじゃないですかね。
ちょっとバタバタしている時期になるのかな。
はい、そうかもしれません。
あ、すごいですね。星空ガイドスタートーク、私この間ニュージーランドに行った時に、
はい、
やっぱりその星空ガイドしてもらいました。
うんうん、
で日本人がやっぱり多いのかしら、日本語のガイドがあったんですよね、日本人による。そう
なんです
ね。はい、なので非常にいろいろ分かりやすくてよかったんですけど、やっぱりそういう形でカネさんは日本語のガイドをエアーズロックだったりケアンズでやってたんですかね。はい、
私はあんまり星空ガイドさんとに教わるとかは特に海外ではやってないんですけど。
そうですね、十分ですもんね。
いえいえ、そんなことないんですけどね。赤道直下だと、
はい、
当たり前なんですけど、
うん、
東の空から垂直に真上に星が昇ってきて、
うん、
西の地平にまっすぐ沈んでいくというふうになります。
よく、星空を、長時間露光で写真を撮ったのだと、
はいはい、
星の動きが線状になりますよね。
なります、なります。
で、北極を中心にしてよくぐるぐるっと輪っかになっているのがあるけど、
北半球で行くと北極星がほとんど点に移って、周りの星たちがその周りをこう同心円状に回ってくるんだよね。
それを、地球をぶっ刺して南極は、まあ、北極星に対して南極星はないけど、
うん、
まあ、南極方向に、まあ、軸があるような感じで星空が回って見えるのが、
うん、
赤道だとその軸をそのまんま地上にブジュッと下ろした感じ、
真北と真南それぞれに軸があって、
うん、
センターというか真ん中が見えない。
空の上にはその軸の中心がないわけですね。
そう、空の中に、センターが見えなくて、
もう一応地平線に軸がある。
そうそう、北の地平と南の地平にその中心点があってってあります、
うん、そうすると写真でどんなに撮ろうとしても線にしか映らないわけですね。
あ、まあまあ、止まってる星がないんでね、
うん、
なんですけど、
はい、
私マレーシアに出張してた頃があって、
はい、
で星空はそんな見てないんですけど、朝日が昇ってったりこう夕日が沈んでいくっていうのを、
うんうん、
なんかね、行ってる時に急に昼間になって急に夜になるなって思ってたんですよ。
ん、
なんか変なこと言ってるでしょ、
うんうん、急に昼間になる、急に夜になる、
そうで、そんなことあるはずないって思ってたんですけど、
うん、
でも太陽って1時間に進む角度って決まってるじゃないですか、
はい、うん、360度を
24時間
回って、24で割ったって
ことですよね。そうそうそうそう、なので、
はい、
5分で太陽1個分ぐらい動くのね、
はい、
そうすると、赤道直下なところでは5分で太陽が丸々出てるところから丸々見えないところまで沈んでったり出てったりするわけですよ。
ちょうど日の出日の入りの瞬間のことですね。
そうそうそうそう、なんですけど、
はい、
赤道から離れていくと斜めになってくるよね、
うん、はい、
そうすると、太陽が沈んでいく時間が実は長いんですよ。
あー、はははは、軸、太陽の動きの軸に対して斜めだから、
そう、
少し時間がかかるわけですね。
そうそうそう、なので、
うん、
感覚は間違ってなかったんだなと思って。
え、本当にその違いがその感覚になるんですか。
まあまあ、その感覚が直接ではなくて、
うん、
同じ時間経った時にさっきよりも太陽がたくさん角度として上がってるわけ、うん、上の方に、
うんうんうんうん、
っていうのは、
あ、まあ、そうですね。ああ、そうか、
そう、だから星空だと軸が見えないっていうのが特徴で、
はい、
赤道近くで星を観察すると何か面白いことがあればって言ってたんですけど、太陽とかが急に出てきて急に沈むっていう感覚があるなっていうのが私が経験したことですね。
なんかそれって言葉で言いたいようなことはなんとなくわかるけど、これ体験してみないとわからなさそうですね。
体験してみないとわかんないと思います。
へえ、ちょっとなんか追加レポート待ってます。
はい、ということで、
はい、
かねさん、面白いことがあったら教えてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。テンタ、カツキ、ハルヒ三兄弟さんからいただきました。先日名古屋市科学館に子どもたちと行ってきました。中でも気になったのが、緑、赤、青のライトで照らされた自分の影の色がそれぞれ、緑のライトが赤、赤のライトが緑、青が黄色だったような。これって光の三原色ですよね。子どもたちに分かるように光と色の三原色の違いの説明をお願いしたいですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。確かになんか影が太陽の下の、
はい、
太陽の元での影はまあ一般的に黒いけど、
はい、
なんか特殊なライトの下の影はなんか色がついてもる時ってありますよね。
あります、あります。てか、まあ、影っていう言い方をするとあれなんですけど、
はい、
赤と緑と青のライトがあって、
うんうん、はい、
それぞれ場所が違うので自分の影になるところで、
はい、
赤い光が届かないけど、はい、緑と青が届いてるところっていう場所があったり、
うん、
逆に、緑と赤が届いてるところだったり、赤と青が届いてるっていう場所と、あとは3つの、明かりとも届いてるところっていうのが、あるので、そこの組み合わせで、
色がつく。なるほど。太陽によってできる影っていうと、もう一般的に一方向からの光だから、光が、遮らなければ影ができないし、遮られれば黒い影になるのが、
うん、
近いところからの光だから、その光の発してるところが微妙にずれていて、全部の光が通過してるところは、まあ、光の三原色が合わさるから影がないわけですね。というか白くなっちゃうわけですね。
全部当たってると白くなる。
それに対して2色もしくは1色だけ届かないっていうと、届いてる色が見えるし、2色だったらそれが混ざるわけですね。
そうで、青と緑が混ざった光は、うん、要は赤がない状態ね、
はい、
は、水色っぽい色、
うん、
まあ、シアンっていう言い方が多いんですけど、
うん、
で緑が届いてないときは、
うん、
赤と青が届いていて、うん、紫っぽい色、
うん、
色で言うとマゼンダっていう言い方をすることが多くて、
うんうんうん、
で青が届いてなくて赤と緑が届いているときは、
うん、
黄色、イエローに見えます。
なんかシアン、イエロー、マゼンダっていうのは、これってっていうのは、光の三原色ではない。
光の三原色って普通言われてるのは、赤と緑と青、 RGB
で、うん、これによってできたのは、これは色の三原色
で、まず光の三原色の話を先にすると、はい、以前この番組でもお話ししたことがあるんですけれども、人間の目にはその赤い光に主に反応する細胞と、うん、緑色に主に反応する細胞と青色に主に反応する細胞っていう3種類の細胞が目の中、網膜っていうところにありますと。
肝体細胞でしたっけね。違った、錐体細胞でしたっけ。
錐体細胞かな。
錐体細胞か、はい、実は3種類あって、それぞれ得意としてる周波数、色が違うわけですね。
そうなんですね、
うん、
白い色っていう、その太陽から来るようなやつは、はい、その人間が見える光をまんべんなく含んでるんですけど、細胞が感じる刺激が同じだったら同じ色に見えるから、赤と緑と青を、なんていうの、まんべんなくじゃなくて、3色だけ混ぜても、人間には白に感じるわけ。
あ、そうか。結局は、3種類、原則的には3種類の細胞があるけど、うん、それの割合で細かな色を感じてるだけだから、
割合しかないんで、
じゃあそのもう割合とかそこまで細かく考えないで、もうそのど真ん中ど真ん中ど真ん中って考えたのは光の三原色。
そうなので、プリズムってやつで太陽の光をこう分けると七色に、うん、虹の七色になるんだけど、
はい、
例えば LED の明かり、
はい、
とかをそのプリズムで分けると3本、赤い光と緑の光と青い光が、見えたり、安いやつだと、黄色と青だけ見えたりして、
うん、
で黄色は、さっき言った赤と緑を感じる細胞に刺激を与えるんで、はい、
うんうん、
青と、黄色の光だけでも人間は白く見えるんですよ。っていうのがあって、
うん、あ、そうか。青っていうのは青で、黄色っていうのは、光の三原色から言うと緑プラス赤っていう感覚になるんですね。
緑の細胞にも赤の細胞にも刺激を与える。
なので青プラス黄色っていうのが、要は赤プラス緑プラス青イコール白っていうように見えるわけですね。
まあまあ白く見えるというか、はい、
うん、はい、
ということは、
はい、
明かりを操る人は、赤い色の刺激と緑の色の刺激と青い刺激の、配分を変えてあげればいろんな色が、出せるんで、それで例えばパソコンとかね、テレビとかにも赤と緑と青 を出しているところがよくよく見るとある。それが細かく並んでいて、うん、ってなってます。
うーん、光の三原色ってやつですね。
そうです、
はい、
でも印刷物とかね、
うん、
そういうものは自分で光を出すわけではなくて外から光を反射して色を見せるっていう風になっているので、
うん、
ちょっと作り方が違って反射する光が何かっていうのを表すんですけど、
はい、
反射する光を足すのは実は大変で、
反射する光を足す？
そうそうそう、黄色い色とか赤色っていう絵の具とかね、うん、
はい、
インクっていうのはあるんですけど、
はい、
インクを混ぜると反射する光が増えるんじゃなくて、
うん、
吸収して見えなくなる光が足されちゃう。だからどんどんどんどん暗くなるのね。
おー、ほうほう、あ、
昔々絵の具とかいろいろ混ぜていくとなんか
黒いグレーとか、薄黒く、はい、なんか汚い色になりました。
緑黒い色とかになるから、
うん、
あれはどんどんどんどんその絵の具が吸収していく、要は反射しない色が足されていっちゃう。
おお、それがその、まあ、光の三原色と色の三原色の大きな違いって感じなのかな。
そうです。で、
おお、
さっき言ったように、
はい、
人間の目は RGB の3色しか感じられないというか、その3つでどう感じるかで色が決まっているから、
うん、
黄色と、マゼンダとシアンっていう、
はい、
さっき言った、なんだろう、青がないとか緑がないとか、うんうんうん、赤がないっていう
光の三原色マイナス1色で出来上がる色ですね。
そうそうそう、それを組み合わせて、はい、何を反射しないかっていうのを組み合わせていくと色が作れて、白い紙の上にインクをだんだん乗せていくとだんだん暗くなって、目に入る刺激が少なくなっていく。でその時に使うのが、赤を、反射しないシアンと青を反射しないイエローと緑を反射しない、マゼンダっていうのを組み合わせて色を作っていくってことになっています。これでわかるかな。
なんか理屈ではわかりました。なんか感覚的にはわからないけど。
そうなんですよ、これね、
うんうんうんうん、
実験しながらやるとよりわかるんですけど、私も今、うん、口で説明してるだけでわかりにくいなって思いながら説明してるんですけど、
うん、あ、でもなんだろう、光の三原色っていうのが反射によってできるのに対して、
うん、光の三原色っていうのは、光源、明るい、自ら光るものでできる。
あ、光るものでできるのに対して、
うん、
色の三原色っていうのは反射しない色によってできるっていう、
うん、
なんだろう、180度違うから、なんだろう、ちょっとむちゃくちゃですけど、光の三原色は足せば白になって、色の三原色は足せば黒になる。
そうです、そうです。そんな感じ。
そんな感じ。なんか、面白いですね。光と色の三原色、同じ三色で、三色で、いろいろ組み合わせで、いろんな色が表現できるっていうけど、その三色っていうのは、性質が180度違うわけですね。
そうです。なので、印刷してる方は何を反射しないかを足していく方で、
うん、
光を出しているテレビとか液晶画面とか、そういうやつは何をどの刺激を与えるかっていうのの足しだということですね。
はい、
はい、
なんか足したり引いたり面白いです。
はい、では次のメールお願いします。
はい、次のメールです。たっくんさんからいただきました。生活で気になっていることがあるのでメールさせていただきました。子供を寝かしつける際、部屋の電気を消してドアを少しだけ開けています。廊下の電気はつけているのでドアは見えている状態です。そこでメガネを取るとなぜかドアがゆらゆら風に揺られたように5センチ程度の幅で動いているように見えるのです。開いたり閉まったりするような動作。慌ててメガネをかけてきちんと見てみるとドアは動いていません。もう一度メガネを取るとやはりゆらゆら動いているのです。ちなみに視力はとても悪いです。この現象はなぜだかわかりますか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもアメリカからいただいてるんですよね。
そうですね、そうだ、はい、アメリカです。わお。メガネを外した状態で、
はい、私も目が悪いんで
暗い部屋の中から、
うん、
なんだろう、
ドアの隙間から見える明かりを見ると、
なんとなくドアの影を見ているような感じですね。
ドアの影というか、ドアの隙間から見える向こう向こう側の明るい部屋の明かりを見てるというか、
うん、でそれがなんか ゆらゆらしてるというか、入ってくる幅が変わってるように見えるわけですね。
という感じみたいですね。風でドアが、開いたり閉まったりしているように見える、う
ん、なんかそれだけ聞くと怖いんですけど。
で、
はい、
これ正直よくわかりません。
おや、吉安さんの口からそんな言葉が出ようものなら。
いや、私も何でも知ってるわけでもないん で、私も目が悪いんで、
ええ、
そのメガネを外して、うん、明かりがぼんやり見えるっていう体験は多分わかっていて、
うん、
目が悪くない方々に説明すると、やっぱピンボケな状態になってるのね。
ああ、そうですね。はい。ピンボケな状態、私もよくわかります。
そう。で、特に、明るいものは少し膨らんで見える感じがするんですよ。で、そこが揺れるっていうのが、どんな感じか、ちょっと自分でやってみてもわからなかったんで、いくつかこんなことじゃないかなっていうのを説明して、
よしよし説ですね。
なんだろうな。遠くのものを見てるけど、ピントが合わないっていう状態なので、
はい、
目のピントを調整するとね、
はい。
物の大きさって少し変わって見えたりするんですよ。
ぼやけると、当然、辺縁がなんかはっきりしない分、ちょっと大きく感じるのが、
うん、それはそうなんですけど、ピントの合わせ直しをすると、そのボケ方が変わったりするんで、膨らんだり縮んだりするっていうのがあるんじゃないか。
なんだろう、カメラで全自動でもピントが微妙に合わないときにぼやけてピント合って、またぼやけてピント合ってっていう、あんな感じ、
うん、あんな感じをやってるとぼやけ方が変わるってことが起きるんじゃないか、うん、そうすると、光の隙間から見えてる光が、広がったり狭まったりするんじゃないか。
あ、それが、
あ、そうそうそう、
それでなんとなく揺れてるように見えるっていう説がその1、
つまり扉が開いたり閉まったりしてるように見える、うん、
その2は？
で、
はい、
同じように、あの、目が悪い人ってこう目を細めて見る癖があったりするんですね。
はいはいはいはい、
うん、そうすると、瞳の大きさを小さくするとボケる範囲が小さくなるっていうのがありまして、
絞りを絞ってるような感じ。
まあそうなんですけど、じゃあなんで絞りを絞ったらボケが小さくなるかって話を説明しないとあれなんですけど、
それはそんな、まあまあ、違うな、そんなフォト内緒を聞いてみましょうって感じですかね。
そんな話もしましたでそんなことをなんとなく無意識にやっていて、はい、目を細めるとそのぼやけてる分が小さくなって、
うん、
目を開くとぼやけてる分が大きくなってっていうことがあるのかもしれない。
なるほど。じゃあ無意識に自分の目の大きさが変わってる可能性があるってことですね。
目というか、まあ、まぶたの開きがね。
はい。
で、あとは瞬きすると、
はい、
目の表面に一辺こう涙の層ができて、
はい、
しばらくするとだんだん乾いていくようなことがあったり、
うんうんう
ん、あと涙が多めの時っていうのは、うん、涙が目の前を流れていくとぼやけ方がじわって変わる経験とかあるんじゃないかと思うんですけど、
目を開けながら泣いていくとなんとなくその見え方が変わるっていうようなあれですか？
とか、あの、目に涙が溢れてる時に、うん、瞬きすると、目の前が一変モヤモヤってするような、
うん、
そんな感じなことがあって、
うん、
ボケ方が変わってるんじゃないかとかいくつか考えたんですけど、どれだかわからないです。
わからない、
はい、まあ、全然違う原因かもしれません。
風が吹いてただけかもしれない。
あ、本当にドアが揺れてるっていうのは眼鏡かけて止まるんで、
あ、そうか、
そこがなんでかなと。
ちょっと怖くなってきちゃったな。
もしかしたら怖い話なのかもしれないんです
けど、とりあえず結論としては1にしときましょう
じゃあ
1が何だったっけって感じなんだけど、
ピントの合わせ直しです。
はい、そうです、そうです。うん、ほらね、これから夜聞いてるリスナーさんも多いと思うんですよ、
うん、
でね、やっぱ夜っていうのは怖い思いをしちゃいけない時間だと思うんですよね。
夜だからこそ怖い思いするんじゃないんですか？
いやいやいやいや、夜っていうのは明るく陽気にしないと、ほら、
陽気の、
いやいやいや、そうじゃなくってね、ほら、トイレ行けなくなるでしょ。
はい、明るくなってからトイレに行きます。
それまで我慢できればいいけど、そういう時に限ってなんか意識しちゃうから、すごいトイレ近くなるじゃないですか。
緊張するとね。
そう、もうあれどうにかしてほしいんですけど、はい、なので、はい、科学的に説明できました。以上です。
はい、なので、はい、ちょっとそんなことを考えつつ、どれだろうなっていうのを、体験しつつ解明してみてください。
はい、はい、ちょっと何かまた新しいことがあったら教えてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
では次のメールです。ケリーさんからいただきました。先日ニュージーランドのお土産でチョコレートをもらいました。チョコレートの中に飴が混ざっていました。その飴は口の中でパチパチパチパチと弾けます。あの飴はなぜパチパチするのでしょうか。商品名は忘れてしまいましたが、昔日本でもパチパチする飴がありました。あの飴はなぜパチパチするのでしょうか。子供の頃は何も考えずに食べていましたが、理科的な仕組みを知りたくなりました。よろしくお願いしますと来ました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ知ってる、これ知ってる、これ知ってる。
ドンパッチ。
おお。
小学生だった気がする。ドンパッチ。
私まだお腹の中にいたと思います。
わかりました
え、これニュージーランドのお土産でもこんなのがあったんですね。この間私ニュージーランド行ってきたけど気づかなかった。
なんかね、
はい、
ドンパッチって、
うん、
結構流行って、
流行りました。
でみんながこうこぞって食べてたんだけど、
うん、
なんか、
うん、じわーっと口の中、なんか、なんだろう、痛いわけじゃないけど、痛いような、パチパチパチってすごかったですよね、あれ。
うん。知らない人に説明しないといけないんですけど、ね。
なんて説明するの？
なんて説明するんでしょうね。なんか、こう、中途半端に、サイズの揃ってないザラメみたいなやつが、袋の中入ってて、
うん、はい。
それを口の中に入れると、まあ、オレンジ味だったり、グレープ味だったりするんですが、
はい、
そのザラメが、パチッて弾けて割れるんですよ。で、なんかね、シュワシュワとパチパチのアイノコみたいな感じのイメージ。
うん、なんか本当に濃い炭酸みたいな感覚かな、うん、その、まあ、濃い炭酸ってあんまないですけど、イメージとしては飲み物の炭酸水の刺激の強いバージョンみたいな、シュワーっていう感じがするイメージです。
食べてるそのザラメみたいなやつが、割れて弾けるんですよ、
うんうん、
それの刺激が来るっていうやつで、
はい、
なんかね、体に悪いっていう噂が立ったかなんかで、
なんか聞いたことある。何でしたっけ。なんか
お腹が破裂するとか、
あ、そうそう、
窒息するとか、
なんかいっぺんに食べるとダメっていう、
そう、全部一袋口の中含むんで窒息したとかっていう噂だと思うんだよね、あれね。
なんか私も聞いたことあります、あれ。なんかうんうん。
で、ある時から急に売らなくなったんですよ。
え、それ本当だったんですか。
いや、多分嘘というか、勝手な心配だけだと思います。都市伝説的
な風評被害だったんですかね。まあそうですよね、別に。っていうか、そもそもじゃあこれは何なんですか。
で、今もね、弾けるキャンディーって売ってるらしくて。
お、ニュージーランドに。
なんか日本でもパチパチパニックとかっていうので売ってるらしいんですけど、私はなんかこう駄菓子買わなくなっちゃったんで
今でも駄菓子、コンビニでも少し売ってますよね。
売ってます、売ってます。コンビニとか、うん、まあ、スーパーでもコンビニでも売っていて、昔の駄菓子屋っていうところじゃなくても売ってたりしますよね、
うんうん、でもなんとなく駄菓子屋の雰囲気がいいですよね。
私は体に悪そうなものをたくさん売ってる駄菓子屋は好きですけどね。
なんか埃かぶってて、いつから置いてあるんだかわからないような、
そう、子供心に、なんだっけ、スモモ？
ほう。
のシロップ漬けみたいなやつがあって、
はいはいはい、
うん、あれが賞味期限とか大丈夫だろうかって思ってたんですけどね
子供心に賞味期限なんて気にしてたわけですか。
なんかすごい乾いたものだったらいいですけど、そうじゃなくてね、液体に使ってるシロップ漬けみたいなやつなんかあるんじゃないかなって思ったんですけど、まあ懐かしいお菓子いろいろありますよね。
私ココアシガレット好きでした。
あ、そうなんですよ、
うん、
舐めてるとまあまあ美味しい、噛むと美味しくないっていうんですねココアシガレット。
なんだろう、7、8センチの筒状の飴なのかな、飴っぽいような、ちょっと ココア味をする、よくわかんない、
紙巻きタバコと同じ感じの
そうです、ね、
飴です。
はい、あれでなんかタバコごっこしてました。
そうですか私、最後までっていうか一番最近よく食べていたのは、うん、なんだっけな、ポテトなんとかっていう3枚入っている駄菓子で、どっかの、出張に行った工場の売店で売っていて、うん、社食でご飯食べた後それを30円ぐらいで買って、
うん、
だらだら食べるっていうのをやって 出ましたね。それは大人になってからですね。
おお、大人でもやっぱり買うじゃないですか。
そうで、懐かしのっていうと、うん、なんだろう、もちろんなんだっけ、ベビースターラーメンとかもあったんですけど、
あ、はいはいはい、
あと4個入りの丸い粒が入ってる風船ガム、四角い箱の中にカラカラカラカラっていうやつとか、
うん、
あとは
キャラメルもありましたよね、四角い箱、
サイコロキャラメル、
あったあった、そうそうそう、あの赤いやつと白いやつ、
赤と白がくっついてるやつ、
ね、あの順番に並んでるんですよね、5個ぐらい並んでたんだっけ、
そうそうそうそう、
そう、あとなんか
覚えてるんだけど、自分であまり買ってなかったものもいくつかあって、梅ジャムとかね、
ほう、
あとは今もあるのボンタン飴でしょ、
あ、あります、あります、
今もありますよね、
うんうんうん、あとなんだろう、うんと M&M's のチョコレートみたいなのが、
あ、マーブルチョコレート、
あ、そうだ、マーブルチョコレート、なんか薬の袋みたいなやつ、
薬のパックね、あの、
そうそうそうそう、
銀紙にパチって
出すやつで、そうそうそう
そう、
なんかそれでなんか図形とかアルファベットみたいなやつとかありましたよね、
あったあった、
あとなんだっけ、傘の形をしたチョコレート、
それは結構メジャーじゃないですか、
まだあります、
パッパッパラソルチョコレートですね、それはね、
その CM は知らないけどあれ好きだった、
うん、あとは、なんだっけ、もち太郎っていう当たり付きの、
なんかあったあったあった
やつとか、あとなんだっけな、ラムネ、
どっちのラムネ、私なんかね、
瓶入りっぽいやつ、
瓶入りっぽいやつってまだ今売ってるやつですよね、
売ってる売ってる、なんか顔がついてるね、
う
ん、
そう、あれ最近買いますよ私、
あ、そうなの、
なんかね、さっぱりするの、口の中が、
あ、ミント菓子代わりね、
そうそうそうそうそう、甘くてね、でもさっぱりするしって言って、でもあのそのラムネじゃなくて、なんか一粒10円ぐらいですごいでかいラムネがあったんですよ、
でかいってどのくらいでかい、
ね、直径が2センチ弱ぐらいで、高さが8ミリぐらいの円柱形で、なんか舐めるとなんだろう、シュワーッと溶けていくようなラムネ、
あ、ちょっと粉っぽい、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
フルーツ味がしてるような風味だけの、
うん、そうそう、あれ大好きで、本当に大好きで、今無印にああいうあの味のラムネ売ってるんですよ、
そうなんだ、
買っちゃいます、
そうですか、
はい、
あとは買ってたものは、うん、フェリックスガム、
あ、なんか黒猫のやつですよね、はいはいはいはいはい、
すごいたくさん、口に入れて大きい風船ガム作ろうとして、作れるんだけど顔にパカッてなる
とか、ね、窒息しそうになるやつね、
あと体に悪そうなものといえばヨーグルね、
はいはい、あれ何？
わかんない。なんかこう
ヨーグル
ト、ね、ヨーグルト風味の油っていう感じのやつ
です。うん、あとなんかストローみたいな柔らかいストローの中に、なんかよくわかんない粉っぽいラムネっぽいのが入ってるのもありましたよね。
あった。で、なんだっけ、パイプみたいなやつとかに入ってるやつとか、
うん、
あとただ単にこう棒の中にというかチューブに入ってるやつとか。
うん、
チューブにゼリー詰まってるやつとかもあった、
ありましたありましたありました
あったよね、
ありました、
そんな感じかな、なんか思い出
した、あと結構王道なところでよっちゃんイカとかキャッチ太郎とか、
よっちゃんイカね、ちょっとだけあれなんです、あの親近感あるんです、
あ、そうなんですか、
あの吉安なので
え、よっちゃんって呼ばれてたの昔、
そうですね、今もうちに帰るとおふくろはよっちゃんって言ってるかもしれないですね、
そうなんだ、イカ好きですか、
よっちゃんイカ好きですよ、あれもね、なんか食中毒事件があって、あの串に刺してあるやつから袋入りに変わったりしたんですよね、
そうか、串もあれもよっちゃんイカだったの、なんかでっかいプラスチックの容器に入ってるやつですよね、
そう、あれがよっちゃんイカ、
あ、そうなん
です、私の中では
袋しか、なんかよっちゃんイカといえばなんかちっちゃな袋、
あら、そう、
うん、
いや違うんですね、
いや、あの、うん、刺してる、串に刺してるのも知ってるけど、あれとは別製品だと思ってた、
1個言っていい、
はい、
どっちかが元の話題に戻さないとキリがないんですけど
これはこれで楽しいなと思ってたんだけど
ですね、
はい、
なんでパチパチするか、
はい、
これですね、飴みたいなものを固めるときにすごく濃い二酸化炭素の、圧力が高い、はい、 状態なものと一緒に固めて、飴が溶けると中の、気泡に入っていた圧力の高い二酸化炭素が、出て弾けるように割れると。
あ、じゃあ小さな風船状になってる感じなんですか？
風船状っていうよりは、気泡が入った、飴で、少し舐めるとそこが、裂けてパチッて割れると、
うん、
いうやつだと思います。でちょっとね、さっきそれで調べたら、はい、パチパチパニックっていう商品が売っていて、多分これはその昔のやつと似ると思うんですけど、
うん、
わたパチっていう
わたパチ
のがあって、不思議なわた菓子っていうのがあって、これがねちょっと分かんなくて、わた菓子の中に
ありました、ありました。
入っているのか。
ありました。そうそうそうそう。初めのドンパッチってなんか本当にザラメっぽかったんだけど、うん、その後、綿菓子系も出たんですよ。
あ、そうなのね。
そう。本当に、綿菓子っぽいんだけど、やっぱり口の中に入れるとジュワッとするのありました。
そうなんだ。そんなのもあるんだなと思って。
あ、う、あ、ん、すごい。
はい。という感じでですね、弾けるキャンディーというか、はい、弾けるキャンディー、ドンパッチは、
うん、
とても圧力が高くて、濃い二酸化炭素の、中で飴を固めて中の気泡に入れて、
はい、
その気泡が、飴を舐めて、弱くなったところから割れて口の中で弾けるということになっています。多分
なるほど、
ニュージーランドで買ったお土産もそうなってるんじゃないかと思います。
はい、はい、なかなか話が弾けましたね。
面白いということで、なんか昔話に話が、はい、花が咲いてしまいました。
はい、では最後、はい、お花のメールをいただきました。
はいはい、
なごみさんからいただきました。北海道はやっと春らしくなり、最近いろいろな花が咲いています。そこで私が見たパンチーの花なのですが、上の花びらの部分と下の花びらの部分の色がそれぞれ違い、紫とオレンジという組み合わせだったのです。とても自然界にある色の組み合わせではないと思い、人工的に作られた品種なのではと考えました。ということは、パンジーの上下の花びらの色を表す遺伝子はそれぞれ決まっていて、それをいじることで新たな品種を作れるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、パンジーってなんとなく思い浮かびますかね？
庭の、なんだろう。
今、冬の。
端っこに咲いてる。
冬の終わりぐらいから今ぐらいまでで、
うん、
低めな花壇とかに、この季節だけ植わってたりすることがあるんですけど、
はい、うん、
三色スミレとも言うんですけど、
うん。あ、そうですね。三色スミレ聞いたことあります。
うん。なので、
はい。
で、色の種類がすごく多いんですよね。
いろんな色ありますよね。
すごく黒いのとか。
うんうん。なんか紫なのか黒なのかっていうのから、すごい黄色の華やかなやつだったりとか。
うん。今、多分花壇とかにあるやつで、わかりやすいのは黄色、周りが黄色で、その中に、黒っぽかったりっていう、なんていうのかな、島というか、があったり、あとは青っぽいやつの中にまた暗い色があったりとかっていうのとか、あと白い色で3色花の中にあったりするっていうのがちょっと独特なお花ですよね。
そうですね、結構一つの花の中にいろんな色があって華やかですよね。
そうそうそう。
でしかもその花の色が、うん、なんだろう、淡い色ではないものが多い印象があります。
うん。では
い、
これ人工的に3色作ったわけではなくて、
あ、この色合いは、自然のものなんですか？
ちょっとだけ調べたんですけど、
はい、
三色スミレはもともと野生種として一つの花の中に、エリアが3つに分かれていて、白と黄色と青の3色が入っているっていう花がつくのが野生種、要は原種としてあった。
もともと3色だったわけですね。
そうみたいです。
うん、
で、一輪の中に、うん、色が、3色入っているとか、グラデーションも含めるとね、もう少し色が見えるんですけど、
うん、
あとは、上側と下側でパターンが違ったりとか、
うん、
なんかね、なんていうの、普通の花って天体症、要は中心と外で パターンが違うのが多いんですけど、パンジーって花びらごとにパターンが違って、なんか顔とか、あと蝶々の形に内側の模様が見えたりとかするじゃないですか。
はいはいはいはい、なんか、うん、顔っぽく見える時もあります、
はい、で、ビオラっていうのかなっていうのが、そのパンジーの原種の種類の中でビオラトリコロールっていう3色入っているパンジーの種類と、
うん、
あとは、ある色、特定の色を持っている、パンジーだとか、
うん、
あと青がすごく綺麗なパンジーとかっていうのを、集めて3色出るものと、新しい色を持っているものとかの掛け合わせとかでいろんな種類のパンジーを作ったっていうのが、歴史のようです。
なるほど、
はい、それが1800年代なのかな。
あ、じゃあもう結構昔からあるもんなんですね。
そうですね、パンジーの歴史は1600年代には見つかっていて、1800年代、19世紀かなに、その品種改良で、パンジーの種類の中で、新しい色を持つものと、その3色のパターンを持つものの掛け合わせで、変わった色のパターンのものを見つけて、それを増やしていくというようなやり方で、パンジーを作って、その中でも、人気があるものが、いくつか種類があって、それが今残っているとか、作られているパターンのいくつかになっているというのが、パンジーの歴史のようです。
なるほど、
はい、で、今もだと思うんですけども、遺伝子をそう細胞の中をねいじって、ここをポチポチポチって人工的にいじるというよりは、自然にあるものを交配させて、こっちの花のおしべとこっちの花のめしべをくっつけて新しい品種を作るっていう方がまだまだ、一般的に行われていて、そんな形で、パンジーっていうのの、なんだろうな、種類が増えてっていう風になっています、
うん、じゃあもう正直何種類あるっていうのは分かんないわけですね。
そうですね、多分新しい種類を作って、名前をつけてっていう風になってるんじゃないかと思います、
う
ん、
はい。
で、私、ゴールデンウィークの最初の頃に実家の方に帰って、
はい、
で母を連れて山野草、山に、野草ね、
うん、
山とかに生えている花とか草を植木鉢の中に作って、それをこうきれいにして展示してるっていうところの展示会に行ったんですけど、
うん、
その中に、
うん、
桜草の種類をたくさんこう、なんていうかな、展示しているグループがあって、
はい、
桜草って、ピンクが多いんですけど、白っぽかったりピンクだったりちょっと紫がかったりっていう色の違いもあれば、花びらの形、ね、桜にも八重咲きがあったりとかいくつかあるじゃないですか、
はい、
そんな感じでそこにあるだけでも、200種類ぐらいの桜草が並んでいて、っていうようにやっぱり観賞用の植物っていうのは、掛け合わせだったり突然変異だったりっていうものを集めて、どれが、可愛いかとか綺麗かとかっていうので増やしていくっていうので、すごくたくさん一つのね種の中でも、パターンを作って、人気のあるものを育てていくというのが行われているっていうことで、パンジーもそのあるものとあるものを組み合わせるとこれになるよっていうのを、たくさん作って、それを、いろんな種類を作ってびっくりするような、まるで人工的に作ったんじゃないかというような花を作るというふうになっています。
はい、
はい、なので、パンジーの、中とか外とか上とか下っていうのは、どこの遺伝子が関わっているかは多分分かっていると思うんですけれども、実際に、色を作るときにはそこをね人工的にいじるんではなくて掛け合わせで、当たりを選んでいるというふうな作り方になっています、
はい、
というわけで今週じゃないや今月もメールの紹介をしていきました。
はい、
はい、
たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございました。パンジーどうでしたか。
パンジー華やかでしたね。
結構そうやってみるといろんなね花あるじゃないですか。
そうですね、なんだろう、すごく目につくっていうか華やか、なんだろう、そこだけ見ると華やかなんですけど、花壇にあるとどちらかっていうと端っこにひっそりっていうのかな、
ひっそりっていうかなんか脇役というか、
そうですよね、その端っこはかっきれいに
思ったより面で見せちゃうよね、
うん、感じなんですけど、
うん、細かいんだけど、
で確かに メールをいただいて改めて思ったら結構ビビッドな色の組み合わせですよね。
そうです。
なんかそんなに珍しいものではないから違和感もなく思ってたけど、確かにそう考えると面白いですね。スミレ。
そうですね。特にあのパターンが他の花と違って変わってるっていうのも特徴的なので、
うん、そうですね。あまりないですもんね、
うん、またね、この季節は、出てますけど、花壇とかそろそろパンジーの季節じゃなくなってしまうので、もし気になったら早めに見ましょう。
はい、
はい、ということで、メールの紹介をしてきました。そんな理科の時間では皆様からのご質問やご意見のメールをお待ちしております。質問以外でもですね、我々2人とも、全部のメールに目を通させていただいております。感想だけでも、メールを送ってください。送り先なんですけども、送り先のメールアドレスは lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、私たちのそんないプロジェクトのホームページ、そんない .com、sonnai.com のサイトの理科の時間のページに行ってから、そこからも、メッセージを送っていただくことができます。また、そんないプロジェクトのホームページでは、そんないプロジェクトで配信しているすべての、ポッドキャスト番組を過去の分まで視聴することができますので、アクセスしてみてください。また、Twitter や、YouTube でのお知らせの配信や、番組の配信も行っておりますので、気になった方はそんないプロジェクト、またはそんない P プロジェクトの P ですね、で検索してみてください。よろしくお願いします。はい、
はい。
天気予報ね、長期予報を、見るとなんか初夏まではあんまり晴れの日が少ないというふうな、予報が出てたんですけれども、これからね、せっかくいい季節なので、
はい、
なるべくね、外に出て、いろんな自然現象っていうとちょっと硬いですけど、植物とかね、空とかね、見ていただけるといいんじゃないかと思っております。
はい。
はい。というわけで、そんない理科の時間 B164 回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。